ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1月14日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで、冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組。今日も辛坊さんは大阪からリモートでお送りしています。
事件です。この番組が始まって、私が今オープニングのメッセージを申し上げた瞬間に、はい、日本放送関西支社の私がこの生放送をやってるテーブルの4メートルほど左側にある窓のブラインドが自動で降り始めまして、
マジっすか、
相当すごいいい天気だったのが、一転お部屋の中が真っ暗になってですね、これは何かの天変地異の前触れかと思ったら、単に何かのスイッチの誤作動だったみたいで、今目の前の、ナベッタニサブディレクターが、スイッチを押したところ元へ戻りました。
良かったです。立ち込めたかと思っちゃったもん。
スカイプで一応つないで表情が上がるんですけど、やたらとよそ見してんな、辛坊さん。
いやなんか部屋が暗くなってく様が分かったでしょう。ちなみにね、今日は外を見ていたい気分なんですよ。いい天気なんです。今の気温が 12.6 度、今週最も暖かい。
そうですね、
はい、毎日生でレギュラーでお届けしていると、その日その日のこの天気とか気温とかって結構敏感になりますから、今週の中では今日はもうダントツ暖かいっすよ。なんかね、ポカポカ春の日差しって感じですね。今日私ね、家を出るときに確認したんですけれども、どうもこの寒さは我が家のアボカドは乗り切ったみたいですね。
よかった
アボカドちゃんがですね、もう大丈夫みたいな表情をしておりました。その隣にあったブーゲンビリアちゃんはもうダメですね。
ダメですか。
南国の、
ね、なんかちょっと行っちゃった感じがしますね。
行っちゃった感じが。
ブーゲンビリアちゃん、この寒さに耐えられなかったか、かわいそうだなっていうね。
また明日とかちょっと週末寒くなるらしいっすよ。
そうそう、気をつけないと。アボカドちゃん
ちょっと、アボカドちゃんね、なんとか乗り切ってもらわないと、将来的に私に巨万の富を授けることになってるアボカドちゃんです。
そうそう、
ね、これもう家でアボカド食べるたんびにですね、将来これがね、黄金のこう果物に化けるかと思うと、なんかすごいウハウハですね。アボカド一つ食べるにしたって、普通に食べりゃそれっきりですけれども、はい、食べた後の種を眺めながらね、この種がですね、こうたわわに実をならして、この実がですね、高値で売れる様をこう想像すると、すごい夢が広がって楽しいじゃないですか。
夢持てるタイプでいいですね。
なんでもね、想像力ですよ。今なんか今なんか松山さん悪口言いました。
何も言ってないですよ。
同じアボカド一つ食べるにしたってね、気の持ちを一つでこんなに幸せになれるんですよ、人間は。
素晴らしい。
そうでしょ。ということで、何か、飯田君、
冒頭、
はい、メールをいただいているという情報が今入ってまいりました。
いや、これね、すごいメールですよ。熊本の上益城郡大和町のですね、総務課の職員の方からメールをいただいたんですね。去年の11月5日、熊本県のヨー・バイデンさんからの投稿に対する辛坊さんのコメントから始まったとも言える、日本のジョー・バイデンブーム。
ああ、日本のジョー・バイデンブーム。
はい。ここの梅田豊か町長が、ひっくり返すとジョー・バイデンと読めるというね。
いやいや、あれね、なんかあっという間に収束した理由はですね、当時やっぱりね、トランプさんが辞めないんじゃないのとかね、バイデンさん本当に大統領になるのみたいな話がまだ継続中でしたから、
あ、そうですね、
だからね、あまりフィーチャーされなかったんですけれども、これでもう間違いなく、今月20日にジョー・バイデン 大統領が誕生することが確定的になってますから、うん、もう今こそ、
今こそ、
今こそ、これで盛り上げても俺らに何の得もないの。
でもやっぱね、町は準備しているようでして、まず、御礼としてね、放送翌日から国内外のマスコミの取材が殺到して、山田町を広く PR させていただきました。御礼のメールをお送りいたしますと。
まあ、ご丁寧にありがとうございます。ありがとうございます。
そして、ね、何が特産なんですかね。
何なんだろう、
なんかあんのかね。
ちょっと調べましょう。
何県、宮崎県、
いや、熊本県です。
熊本県か。まさしか。
ああ、そうですね。
宮崎県ならな、マンゴーとかあるのにな。
いや、ちょっと。いや、熊本だってほら、スイカとか、マシキのあたりだったら、スイカとかもひょっとしたらいいのかもしれないですけどね。
え、スイカですか？
いや、熊本空港の周りって結構スイカとかできてるんですよ。
ほんと？
早稲のね、4月5月頃のスイカっていうのは結構有名なんですよ。
なんでそんなこと
か知ってんの？なんでそんなこと？
いや、ほら、熊本地震の時にね、あそこら辺取材しに行ったんですよ。いやー、スイカ出荷できなくて大変なんですよって話してたんですよ。
スイカですか。
そうそう、スイカとか玉ねぎとか結構いろんなものが、ブルーベリーとか、
ね、玉ねぎ、ブルーベリー、玉ねぎは先週か、淡路島ね
、
いや、意外なところがね、意外な産地でね、私この間今週何か見てて、あ、うん、こんなところでこんなものを大量に作ってるんだっていうのがあったんですけど、
ほうほう、
忘れてしまいました。
出た。
すいません、喋るつもりが全然なかったので、
はい、メールに続きありまして、
はい、
実は我が町も2月末に、町長選挙が執行されまして、
うわ、やばもうダメだろそれ、
まだ先ですから。ちなみに今のところですね、梅田町長のみが出馬は表明をしているという状況ですんで、
あ、そうですか。
で、まあ、大々的な
バイデンに対抗馬立たないんだ。
わかんないですけどね、この先、
これからね、
大々的な動きははばかられる状況にありますが、
そうだな、
ただ今月20日にはアメリカ合衆国大統領就任式が予定されていることから、熊本県大和町のジョー・バイデンからもお祝いのメッセージを送る準備をしております。やっぱここはちゃんとやりますよ、ジョー・バイデン。
それはあれだね、アメリカの民主党政権が反応するかだよね、だから本人のところまで行きゃしないわけだからさ、それを最初に受け取ったスタッフが、
そうですね、
さあこれはどのぐらい反応するに、耐えるというか必要があるぐらいのメッセージかというのをどうせ精査するよね。
まあ、
だから例のオバマ大統領の時にオバマで盛り上がったのには、はい、オバマ大統領が反応したじゃないですか。
あ
んなも本人が反応してるわけはなくて周りのスタッフが反応してるんですけれども、周りのスタッフにとって日本のオバマというところでオバマ大統領で盛り上がってることを、これをアメリカの政権が取り上げることが対日政策のためにプラスかマイナスか、当然それを考えますよね。でオバマの時には、まあ、日本でせっかく盛り上がってくれてると、で特に政治的な意図もなさそうだと、これは乗っかっちゃった方が印象が良くなると多分考えて、あの時はオバマはね、2箇所あの時ね、はい、九州西の方のオバマの温泉と、それから近畿圏のオバマと、はい、2箇所オバマは盛り上がったはずなんですが、
そうですね、
共に反応したんですけど、今回その1選挙の近い町長さんについて反応した時に、アメリカにとって損か得かは当然考えますよね。
確かに、ね、
予言しておきます。
どうですか、
さしたる大きな反応にはならない。
ほら、なんてこと言うんだよ。まだ出してもいない。
わからないですよ。
だってさ、町長選挙の直前まずいだろそれ。日本のマスコミも取り上げづらいよねそれ。
まあね、
せめて町長選挙が1年先というならいいけどさ、町長選挙があと1ヶ月に迫ってますっていうところで、いくら対抗馬がいないとはいえ、現職の知事の町長だけを応援するっていうのはどうなんだろうな。まずいタイミングで町長選だなそれ。
前回というか去年の11月あたりはあれですよ、ワシントンポストまでが取材をしたというぐらいの。
ワシントンポストが取材に来ましたか。
らしいですよ。
だからやっぱ今コロナだからなかなか取材に来らんないわな。
まあね、ワシントンポストの日本支局が動くかどうかっていうところですかこれは。あるいはほら、
どのぐらい我々が盛り上げるかによりますね。
いやー、そういうことですよ。もうこれは辛坊さんの、ね、メディア力にかかって
ます。そうですよ。
まあ、刺したるネタでも
ない。何言ってんの。ほらせっかくメールくださったのに、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にだけどこの番組ってあれだよね、裾野が広いっていうかさ、ありがたいっていうかさ、全国的に聞いてくださってる方いらっしゃるってびっくりだよね。
本当ですよね。
基本は関東ローカルなんでしょ。
そう、関東ローカルのはずです
だよね、はい、それで放送免許は受けてるはずなのに。
いや、そうですね、
はい、だけど今もうこうやってだからね、既存の地上波メディアにとっては、テレビもラジオもその他のメディアも全部そうなんですけど、 非常に大きな過渡期を今迎えているようになってつくづく思いますね。去年はそれに鬼滅のブームがあって、鬼滅ってテレビ局がついていないアニメ でネットフリックスだのアマゾンプライムだのでどんどん見る人が増えてると。テレビの画面というやつは一つしかありません、家庭の中に。まあ家庭の中に複数ありますけれども、一つの画面っていうのは、まあ、そうだな、これもなかなかね当たり前のことを言うのにいちいち注釈がいるようになってですね画面というのは一つですから、出口は一つですよ、いや4分割できるとかどれがちょっとさだけど人間って4分割のテレビを同時に見るほどの能力はないですよね。それは聖徳太子は10人の話を同時に聞けたという逸話がありますよね、嘘か本当かわからないって。 今時聖徳太子自体が実在の人物かどうかわからないみたいな話になっちゃうと、もうなんだかどういうふうに話して、聖徳太子はな、知ってるが10人の話を同時に聞くことができたんだって子供に言った日にはだよ、父ちゃん聖徳太子実在したかどうかわかんないんだよみたいなこと言われたらさ、言い返せないだろこれ。そう、聖徳太子って教科書に出てねえしとか言われてさ、
そうなんですよね、
いつから聖徳太子がなくなったんだ よ。聖徳太子の肖像なんかもとっくの昔に教科書から撤去されてる、なくなってるらしいね。
じゃあ、 あのお札になったあれもないんですね。
聖徳太子の肖像もそうだし、近年 の、 あの歴史の教科書から撤去されてる肖像画で有名なところで言うと、はい、我々の世代は全員があの源の義朝ってさ、鎌倉幕府開いたおっさん、いやおっさんって、おっさんって言っても怒ってこないよな。頼朝も怒ってこないだろ、だけどあの頃はさ、騎馬武者姿の源の頼朝像っていうのが、どの教科書にも必ず載ってましたけど、今の教科書はあれを源の頼朝そのものの人間だ、伝というのをつけてね、長い間この人は源の頼朝だと思われてましたよみたいなあのニュアンスで載せてるところはあるかもしれませんけれども、我々が習った頃ってこの写真に出ているこのイラストが描かれた、イラストっていうかこの騎馬武者は源頼朝だって教わったけども、今の子供はそう教わってないからね。いや俺それで言うとね、歴史教育で非常に疑問に思うんだけど、これ両説あって、いや実際に一つ一つそうやって点検していくことが大切なんだと、あの長年もうそれこそ江戸時代から何からもうずっと聖徳太子はこれは聖徳太子だと思われていたけれども、この時代に描かれた肖像画ではないし、聖徳太子がこの格好だってこの顔だったことはあの証明されてないからっていうのを今の歴史学者はいちいちそうやってこう点検していくよね。んだもんだから源の頼朝だって、この騎馬武者は源の頼朝かどうかわからないけどっていう話になるじゃないですか。でもね、歴史っていうのは別の観点に立てば、長年何百年にわたって多くの日本人はこの肖像画に描かれている人物は源の頼朝だと思って生きてきたとかさ、これはあの聖徳太子だと思って生きてきたし、聖徳太子というのは実在の人物だと思ってあの日本の歴史が形成されてきたということの方が俺は重要なんじゃないかと思うんで、なんかその重箱の隅つつくみたいに、この人は本当は源の頼朝ではありませんみたいなことを言い出したらキリがないんじゃないのかと。
それこそね、上野の西郷さんだってあれ顔が違う弟の大山岩尾だみたいなこと言われて、そんなこと今言われたって困っちゃいますよね。
みんなあれ上野の西郷さんは西郷さんだと思ってるからな。だから実際にそれが事実かどうかということと同時に、長年多くの日本人がそれをそういうふうに捉えてきて、その捉えてきたこと自体が我々の歴史であり文化なんだっていう観点は大切だと思うんだけど、今の後ろ側の解釈ってどんどん歴史の中から消え落ちていって、
そうですね、
なんか曖昧な話ばっかりになって、聖徳太子はな、10人の言葉を同時に聞き分けることができたんだ、実在の人物じゃないもんとか子供に言われたらどうすんだよこれ。
本当にね、親の故権はもう何もなくなってしまいますね。
何の話をしていたかさっぱり忘れてしまいました。
どうしてこの話になった
のか、まあ、毎度のことですけどね、これね。
いやいや違うんです、なんでこんな話になったかというと、はい、テレビの画面は一つだと、ね、テレビの画面は一つ、これが4分割になったからといって4チャンネルを同時にテレビの画面を映し出すことはできるけれども、それを見てる人間の側が4チャンネル同時に理解できるわけではないわけだから、結局その画面をネットフリックスとかアマゾンプライムみたいなところに占拠されてしまうと、既存の放送局が独占していた地位というのがどんどん薄らいでいくよねっていう、まさに去年から今年にかけてという大きな時代の流れのタイミングに我々がいるという話をしたかったんだよ。
なるほど、
どうだろうか。一応今日はね、思い出して最後まで行ったぞ。
本当ですよ。
よかったよかった。どうなることかと思っちゃったよ本当に。
こんな日もありますが、
ね、はい、じゃあそろそろ株と関していきますか、ね、
お願いします、
は
い、
株価はですね5日続伸でございます。今日の東京株式市場日経平均株価、昨日と比べて241円67銭高、28,698円26銭で取引を終えております。およそ30年5ヶ月ぶり高値更新。14日にもアメリカのバイデン次期大統領が追加の経済対策の内容を公表する予定ということで、大規模な財政出動で景気回復への期待感から買いが集まっておりまして、上げ幅一時500円を超えて2万9000円台に迫る場面もあった。ねえ、為替は1ドル104円ちょうど付近ということで、昨日のこの時間に比べてもおよそ30銭ほどの円安ドル高となっております。
でもな、人間絶対こうなるって分かっていてもさ、動けない時ってあるなとつくづく思ったのはさ、はい、あのコロナで株価が去年ガーンと一旦底になった時あるじゃないですか、あの時に私は周りにこれ底だし必ず反転するからっていっぱい言ってたんですよ、ね、で自分で買えば自分で大儲けしているわけですけど、すね、全く1円も買わずまあまあこういう商売だからしょうがないっちゃしょうがないですけどね。前話しましたけどね、はい、太陽光発電なんて、あの今の電力固定電力の買取制度が始まった時に私はあの紙と鉛筆で計算をしてですね、これ確実にリスクなしで大金持ちになれると思ったもんね。でそこから先行動に移さなかったけどさ、移してたら今時今頃ね、あれだよ、俺は日本のビル・ゲイツと言われてたかもしれないね。
おお、
だ全部公金だからね、あの制度は。
まあそうなんですよ、ね。まあ、
公金っていうか一般の既存の電力需要者に上乗せされるわけで、まあね、ひどい制度だよなあれって、ね、誰が考えたんだよって言ったら、目の前にこの間ラジオのゲストに登場していた石川さんが僕ですみたいな話になると、
は
い、これ以上話してい
たんだ、ちょっとドキッとしましたけれどもね。
そんなことだったんですね。
本当に番組やってるといろんなことがあるね、井田くん。
本当ですか。
さあ今日もねそんな感じでいろんなことを起きると思いますが、お届けしていきます。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは、トランプ大統領の弾劾訴追の話題、4時台は新型コロナウイルスの話題もたっぷりと解説していきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想、それから辛坊さんのね解説に対する、まあ、賛成意見反対意見どちらでも結構です。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後はズームフラッシュです。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
菅総理大臣は昨日、新型コロナウイルス感染症対策本部を官邸で開き、緊急事態宣言の対象地域に栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7府県を追加しました。中国や韓国など11の国と地域で例外的に認めているビジネス関係者の往来について、菅総理大臣は緊急事態宣言の発出中は一時停止にすると表明しました。これにより全世界からの外国人の新規入国を原則認めないことになります。新型コロナウイルスの発生源を調べる WHO 世界保健機関の調査チームが今日、世界で最初に感染が確認された中国武漢に入ります。 IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長が13日、イランが金属ウラン製造に向けた研究開発活動に着手したと加盟国に報告しました。金属ウランは核爆弾に使われる可能性があり、核合意ではイランが製造したり獲得したりすることを15年間禁止しています。1都3県を対象に緊急事態宣言が出された直後、自民党の石破茂元幹事長が福岡県内で大人数の会食に参加していたことが分かりました。石破氏は報道を認め、苦しい思いをしている国民への十分な配慮が足りなかった。深くお詫びしたいと陳謝しました。ということでございます。
政治家がやっぱ5人以上で飯を食うとそれだけでニュースになるのか。そうなんだな。まあ、それよりも俺このニュースで一番気になったのは、
はい、
この時に行った店の フグ屋さん、
はいはいはいはい、
1人あの最低4万円らしい、
なんか高級店なんですね。
1人4万円ってすごい店だな、これ福岡、
福岡だ、
福岡で1人4万円だろ、はい、別に福岡差別するつもりは全然ないけどさ、でも銀座あたりより福岡の方が一般的には物価は安いよな。その福岡で1人前1人4万円のフグってすごいフグだな、
はい、すごいフグなんでしょうね。コースなのか何なのか僕は、
ね、ミシュランの二つ星の店ってね、
はい、井田君
なんですか、
日本放送の予算でなんとかならんか。
いやいやいやいや、
なりません、
むしろ辛坊さん辛坊さんの予算で一つ、ね、パッとパッとやりましょう、パッと。
いやいやいや、
すごいわよね。
だから今パッとやっちゃいけないっていうニュースだろ、ね、これは
そうです、ね、
どちらだから世の中そのぐらいね、実のところ本音のところで緊張感がないっていうのは事実だね、
あ、じゃあここをお取り寄せしていただいて僕の家に送っていただければリモートでやるっていう手が、
今そんな話してないだろ全然。何を言ってんだ、
おかしいの、
うん、いやまあフグは確かにね、だけどねフグのうまさってね、あれは本当にフグがうまいのか、はい、ポン酢の味なのか分かんないよね、あれ。
これ
ずっといつもフグ食べるたびにこれはフグでやる必要があるのかと、
そのタラでもいいじゃねえかみたいなやめてください。
いやタラとはやっぱだいぶ味が違うけどね、カワハギっていうのがあるんです
よ、
ね、値段全然違うんですよ、ところがねカワハギも同じようにさばいて同じように刺身にするとね、それなりにうまいんだな、これが。
ね、そうですね、もちもちっとした歯応え、
何の話をしてるんだか
本当ですね。
真面目にやるよ井田君。
俺じゃないですよ。
金属ウラン、
金属ウラン、
はい、金属ウランっていう名称がねちょっと引っかかったんで、はい、俺金属ウランっていうらしいね、業界ではね、
ほう、
業界ではっていうかさ、だってウランって金属だろそもそもが。
まあそうですね、
まあ、ウランは金属なんだけども、はい、天然で産出されるウランってあの 100% ウランみたいなやつはないわけで、でも鉄でもそうだよな、鉄鉱石だって
まあそうですね、精錬して、
ねね、で鉄鉱石だって最初は石で出てくるわけで、はい、まあ、ウランもあのウラン鉱石の形で出てきますから、
はい、
だからそれ精錬してっていうか、まあ、あのウランの場合は濃縮して、うん、濃縮してその中で濃縮してウラン25、あれまあいいや、検索中です、268、あれ
265、
それそれ、ウラン235、ウランって天然ウランの中に、
はい、
核分裂してあの燃料に使えるとか、それから、核爆弾に使えるっていう分裂するウランの235っていうやつは 1% 以下なんで ね、はい、
そうですね、
これを何パーセントに濃縮するかというのが大きな問題 でこれ濃縮するにはどうするかというと、気体に変えるんですよ、気体ウランにするんですね、はい、で気体ウランにして遠心分離器にぐるぐる回すと、
はい、
あの燃えないウランのウラン238っていうのが大半なんですね、ウラン238が大半でごく一部ウラン235で他にもね、原子番号の違うやつは同じウランで234とかいろいろあるんだけど、まあまあほとんどが238 で燃える235をどう濃縮するかっていうプロセスに入るんで、だからあのまあ、確かに濃縮するとき一体気体他のフッ素かなんかと化合させて気体にして遠心分離器にかけると、あの実は燃えないウランの方が原子番号が高いんで質量が重いんで、
はい、
外側に集まってくると、で内側に集まってくる軽い気体を集めて、
はい、
最終的にこれを、まあ、あの固体に戻すと、で固体に戻したものってウランってあの金属ですから基本的に、はい、金属の色合いを持ってくるわけ で、まあ、これが、まあ、ウラン その燃える235の度合いがどのくらいかによって、まあ、基本あの危険度が変わってくるという、いやそんな話をしようと思ったんじゃなくて、金属ウランという言い方に俺は単に個人的に引っかかっただけで、金属だろっていう思ったんだけど、
金属だろってところですね、
金属だろうと思ったんですが、ただまあウランが金属だという印象は一般の人は少ないかもしれないですね、これね。
そうですね、まあこれアメリカの政権が変わるっていうタイミングでイランは仕掛けてきているというようなね。
いやまあこれによってあの合意がしにくくなるみたいなことを言う人いますけど、まあこれ今週ね専門家と交えた私の見解も申し上げましたけど、はい、逆だろうと、これはまあいわゆる6カ国合意の前の段階にイランは今戻したわけで、
はい、
その国交を出発点にして、あの言うことを聞いてくれたら、取り下げますよっていう取り下げ文を作ってるっていう感じだよね、
うん、
以上ズームフラッシュでした。
1月14日木曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。さあ、あ、メールやツイッターがいろいろ、
ありがとうございます。
まずですね、あのオープニング一番最初アボカドの話がありました。香川県高松からいただきました水木さんという男性の方、この方元マウイ島民と書いてあります。数年前までハワイで暮らしていました。
ハワイですか？
はいはいはい。そのハワイの家は裏庭に、2本のアボカドの木があって、毎年3ヶ月ほどの期間アボカドが落下し、夜中に屋根に落ちてドーンとものすごい音を立てるんです。
いや、収穫して食べようよそれ、もったいないじゃん。
何よりも頭に直撃した時の痛さのすごいこと、10メーター以上の大木になりますから、衝突した時の打撃は相当なものです。
そうなんですね。
結論としては、アボカド農家の夢を叶えられた時には落下事故にご注意ください。通行人や車両への衝突時には責任問題になります。
いやいや、あの、そうなんですよ。私もね、最近気がついたんですけども、はいはい、ヤシの実ってありますよね。
ヤシの実、
はい、あの観光地のハワイなんかのヤシの実は2種類あって、花から実がならない種類のヤシもあれば、そうじゃなくて丁寧にヤシの実が落ちて人を怪我させないように収穫する、そのために収穫する、つまり売るためとか食べるためではなくて、落下事故を防止するためにヤシの実収穫するっていうのが結構ね、リゾート地にあるんだということに気がついて、でそう、そう思って見上げたらね、今の話ですけど、アボカドだったら、ああ、一定ぐらいで済みますけどね。まあ、アボカドの場合は、ほら、周りに、あの、肉厚のクッションがありますから、ね、中の種直撃食らうと痛いでしょうけども、アボカドは周りに柔らかい部分がありますから、確かに、まあ、あれ、頭に直撃して10メートルの高さから当たったことを想像すると、想像したくないぐらい痛いでしょうけども、でも、ヤシの実は、それじゃ済みませんからね。
済まないですね。
同じ高さからあのヤシの実が降ってきたと考えてくださいよ。あんなもん直撃受けたら命にかかりますよ、あれ。
まあ確かにそうですね。
そう思ってからね、私、はい、ヤシの木の下通るときすっごい怖くなってね。
おお、なるほど。
あの、南の島行ってヤシの木の下通るときには見上げてヤシの実がなってるのを確認すると、その直下は通らないことにしてます。
そんな時までよく船乗りますよね。
本当にね、違うんです、逆なんです。そのぐらいの細心の注意ができる人間でなければダメだということですよ。
なるほど、少しビビりの方がいいんだと、
ね、そう。だから船の上で一番怖いのは、はい、落水事故なんです。で、一人でこう太陽大きな海を航海するに際して、はい、落ちちゃったら終わりなんですよ。
そうですね、
2人以上いてそれがお互い健常者ならば、助ける助けられるということが、まあ可能性としてはゼロじゃないですよね。で、私の船なんかもそうですけれども、GPS ついてますよね。GPS に特別なボタンがありまして、うん、船から人が落ちたら、その瞬間にバーンとスイッチを押すんですよ。そうすると、その瞬間に GPS が救助モードに切り替わって、そのボタンを押したところの緯度、経度に船を誘導してくれる装置があるんです。だけど、それは人間が乗っていてこそ、あ、人が落ちた、
バーン
と GPS を押すと、その落水事故のあったところまで船がナビゲートしてくれるんだけど、 GPS がナビゲートしてくれるんだけど、一人で乗ってたらどうしようもないわけですよ。
そうですね。
で、私ね、堀江謙一さんという日本で一番最初に、はいはい、いや世界で一番最初に小さな船で太平洋横断された方に直接聞いたことがあるんです。あの、救命胴衣って当然義務ですから、あの、堀江さん太平洋横断された時に救命胴衣つけてたんですかって聞いたら、堀江さんの答えはつけてへんで、そんなもん、なんでですか、あのな、救命胴衣なんかつけててもな、太平洋横断中に海に落ちたらしまいやねんと、死ぬまで時間かかって苦しいだけやから、こんなもん落ちたしまいやから、俺は救命胴衣なんか一回もつけへんかったと自慢してらっしゃいましたが、だけど事実はそうですよ。だから私、太平洋横断の時に救命いかだは当然ね、法定備品だから積んできますし、自分でも使いますけれども、でも落ちたら何の意味もないですからね。で、落ちないための手立てはいろいろあるんですが、はい、それを全部完全に守りきれるかっていうと、守りきらなきゃいけないと。だ、そのためには、そのためにはね、はい、南の島を歩くときにヤシの実の落下に備えてヤシの木の下は歩かないぐらいの用心深さが必要なんですよ。
なるほど、
どうでしょうか。
今日はつながってきますね。
四つ角の交差点に、ね、あの、はい、待つときにガードレールの内側でちゃんと立ってますか。 あの四つ角のところで交差点が青、ね、信号が青になるときに、一番前に、ね、こう立ってる、俺はね、それがちょっと信じられないんですよ。
一番
最初に一歩を踏み出して、だって車暴走して突っ込んできたら絶対助かんないっしょ、だけど街路樹の角とか電信柱の角とかガードレールの内側にいれば、まあ、衝撃が全く違いますからね。
その通りですけど、
電車地下鉄に乗るときに、どこ立ってます飯田君、まさかとは思いますけれども、あの線のところギリギリに立ってたりしないでしょうね。
いや、黄色い線のところ立ってますよ。
はい、
だって後ろから増山さんに押されたら終わりじゃないですか。
確かに終わりですね。
そうですね、よく後ろ振り返ってみてください。
私はね、そういうところでは必ずですね、後ろの壁を背にして壁に背中をピタッとつけて、後ろから絶対に押さ、そうですよ、
忍者みたい、ゴルゴ13みたいな。
いや本当に当たり前じゃないですか、そんなもの。そのぐらいの用心はしててもね、クジラに当たるときは当たるんだよ。
だから結果に用心しててもそういう目に遭うときは遭うっていうふうに私は思っちゃうんですけどね。
その結論でいいでしょうか。
確かに、ね、
違うと思うんです。
結局戻ってきたけれども、ね、意図せず結論に行きましたが。
まあ、ぼちぼち言ってください、
はい、まだまだご意見お待ちしています。ズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。この後ズームをしっかりお送りします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。医療壊滅になる恐れが、日本医師会会長が警鐘。
緊急事態宣言が11の都府県に拡大する中、昨日日本医師会の中川俊夫会長が会見し、すでに医療崩壊の状態になっており、このままでは医療壊滅の恐れがあると訴えました。
なんか今朝私ね、基本最近あの私のことで完全に嘘を某週刊誌が書いて以来ですね、はい、基本週刊誌は信用してないんで、買って読むことはまあ絶対ないんですけども、絶対ないとは言いながら見出しなんか見えてくるじゃないですか、今日見出し見てたら、なんかその医師会の会長さんが週刊誌の見出しになってましたね、どっかのね。
お、
はい、まあ、それだけのことですけれども、あ、週刊誌の見出しになるような、やっぱりテレビに出て連日喋ったりなんかして目立つとそういうことになるんだなと、まあ素朴に思っただけの話ですが、ただしね、ミスリードっていうのがやっぱりこの新型コロナだけじゃないですけどね、ただ新型コロナに関しては、はい、あの私毎日毎日こうデイリーでいろんな情報を更新してますから、余計目立つというところがあるんですけど、例えば今日の発表ね、今日の東京都はあの新たに感染が確認されたのは1502人ですっていうのありましたよね、
はい、
で1502人ですと聞いた瞬間にみんなどう思うかというと、先週より少ないなって話じゃないですか、だけど先週よりだいぶ少ないななんだけれども、先週多かった最大の理由は、正月三が日終わった後で三が日検査に行かなかった方が大量に検査に行かれて、まあ、検査の母数が増えてるからなんで、だからこの1週間で1000人ぐらいあの感染者同じ木曜日で比べた時に減ってますけども、だけどこれは実際に減ってるのとは違うだけの話で、だからこういう数字ってほとんど意味がないので言うと、今日重症者がですね、昨日141人だったのが今日135人って減ってるわけですよ、
はい、そうですね、
これニュースになるじゃないですか、はい、このニュースを聞かされると、あ、昨日に比べて6人重症者が減ってるんだってこう思いますよね、思いますよね、だけどこれデータをつぶさに見ていくと、はい、久しぶりに東京の昨日の死者は13人で跳ね上がってるんですよ。はい、どういう意味かというと、おそらく推定するに、重症病棟に入ってた方がかなり昨日一斉に亡くなられたんで、その分重症者が減ってるわけですよ。だから重症者が減ってるということと状況が良くなっているということは決してイコールではないんだけど、なんかそこの事実だけ伝えられると、重症者が141人から6人減ってますって言われると、6人減ったのかと思うけども、おととい2人しか亡くなってなかったんだけど、昨日13人亡くなってんですよ、東京都で。そうすると、まあ構造から言うとそういうことなんじゃないのと。だからこの手の数字からは世の中の実態が見えてこないっていう、私はね、典型的な話だと思いますよ。それで言うとね、昨日、まあ、あの終わりの5時台のコーナーで言いかけたんですけれども、
はい、
その 重症者ってどういうふうにカウントしているのかというと、基本的には人工呼吸器つけている皆さんを重症者というふうにカウントすると、うん、で人工呼吸器つけている人が重症者なんで、今も言ったように135人の方は人工呼吸器つけてますと。でプラス自治体によっては ICU に入っている人をカウントするかしないか、これ自治体ごとによって分かれます、はい、なんで分かれるかというと、ICU に入ってるからといって必ずしも重症とは限らないっていうケースがあって、人工呼吸器をつけてるかつけてないかというのが、まあ、もちろんエクモもなんだけど、エクモってもともと台数も少ないし装着してる人の数も少ないから、まあ、あんまり大きな影響はないので、うん、原則人工呼吸器を何人つけてるかなんだけれども、はい、現実に今医療の現場で何が起きてるかというと、ほとんどご高齢の方なんですよ、ね、もうあっ圧倒的に入院されている方、高齢の方が多いんで、例えば80代、90代、100歳代の方もいらっしゃる。では90代の方が入院されるに際して、ご本人あるいは家族に人工呼吸器どうしますか、苦しいですよ人工呼吸器つけること自体が。で一度人工呼吸器つけて、毎日人工呼吸器を外すと亡くなるという健康状態に至ってしまったときに、そんなに簡単に人工呼吸器は外せませんよと、医者が家族に、ね、依頼されて外して、下手したら殺人で訴えられることもありますから、はい、これは ALS の患者さんの問題のときにいつもこう最後の選択で話題になるっていうか、ニュースになってみんなで考えなきゃいけないよねっていうテーマなんですが、うん、そうすると重症であるということと本当に亡くなる方がどのくらいいらっしゃるのかということは全然関係がなくて、何が起きているかというと、80代90代100歳代で、人工呼吸器をつけますかという選択を迫られたときに、本人や家族がもういいですと言ってつけないケースがあるわけです。じゃあそういう人どうなるかというと、そういう人は病院に入院させて酸素投入だけは投与だけは行います。でこれが重要なのは、多くのご高齢の患者でもある程度体力のある方で、免疫力が自分の最終的にウイルス感染症って免疫力でウイルスを排除していくわけですけれども、体力がある方々の場合は酸素投与だけで蘇る方結構いらっしゃるんですね。だからこのご高齢の方も含めて酸素吸入できるかどうかというのが非常に大きなポイントなんだけれども、今何が起きているかというと、受け入れの病院が非常に少ないもんですから、はい、一定以上増えてしまうとなると、新型コロナ用に用意されている病床を超えて入院者が増えてきたときに、まあ、もう去年の暮れから東京で散々たらい回しになって、さっきのニュースの中でも80代の方が入院できずにその間亡くなってしまったって話がありますが、実は酸素吸入だけすれば助かるケースが相当あるんですけど、その酸素吸入してもらえない。じゃあ酸素吸入ってそんな難しい話かというと、普通の酸素吸入の場合、別に感染症病棟じゃなくても普通の民間病院の普通の病棟の普通のベッドでも全部酸素吸入の装置はついてますから、人工呼吸器ということになるとこれ大変ですよ。人手もかかるし手間もかかるし装置もかかります。だけど酸素だけならベッドの上のところに大抵の病院は酸素のパイプ出てますからね、それだけ突っ込むだけで実は助かる命が随分あるんだけど、そこのプロセスに乗れないと。でそこのプロセスに乗れない理由が、もしかして全部のベッド数を上回るような患者が出てますということになったら、これはもうどうしようもないですよね。どうやったって限度はありますから、まあ、ヨーロッパのような状況になって、すべてのベッド数よりも患者数が上回るというような事態にこれならないという保証はどこにもないですから、はい、なった場合にはそれは医療崩壊になるでしょう。だけどじゃあ日本の現状どうかというと、これはもう最近になってようやく今週あたりワイドショーネタがなくなってきて、そっちの方向に舵切ってるところがテレビなんかすごく多いですけれども、実は民間病院の大半が新型コロナを受け入れていないと、ベッドは随分余っているのに新型コロナ用に割り当てられているベッドが少ないもんだから、ベッドは余ってるんだけど患者が受け入れられないと。で80歳の方が亡くなったっていうさっきのニュースなんかはこれの典型の話です。方はもしかすると一般病棟で酸素の吸入だけができる施設のベッドに入れて、そこで酸素吸入だけしていれば死ななかった可能性はないとは言えない。多くの高齢の方は実はそうやって蘇ってますから、そうなった時に今みたいに、いやこれは特殊な感染症ですから、その特殊な感染症用のベッドがもう逼迫してますから入れませんよっていうことは直接命に関わりますからね。で今そこにある命を助けるための方策としては、そんなことすると院内感染が広がるっていう意見は必ず出てくるんだけど、はい、だけど新型コロナで院内感染して患者が増えて亡くなる人がいるリスクと、 ベッドは余っていて、そこで酸素吸入の仕組みはあるんだけれども、そこに入院できずに亡くなっていく人がいるというリスクと、うん、このリスクの比較考慮はちゃんとしなきゃいけないところに差し掛かってるんだけど、そういう議論は実はそこまでの議論はならない。ようやく今週になってワイドショーあたりは、いや、民間病院でコロナ用のベッド提供してるところは少ないですよっていう、そこで話は終わっちゃってるんだけど、はい、本来ならばそこから先に進まなきゃいけない。で、もっと言うならば、うん、今の新型コロナの対策特措法の改正なんだけど、今入院しない、入院しろよとかね、隔離、はい、自宅で隔離ですよとか、ホテルで隔離ですよとかって言われたんだけど、でも逃げ出しちゃった人に罰金っていう方向性の法律改正の議論はよく新聞に出てますよね、はい、
そうですね、うん、
だけどどうなんだろう飯田君、はい、これ本来は私が、うん、もしこれ本気で改正する立場なら何を考えるかというと、はい、病院にベッドが余っているのに、うん、入院拒否する病院に罰則だろう、うんうんうん、方向性としては入院を拒否して逃げちゃう患者に罰則じゃなくて、ベッドが余っていて入院させない医者の方に罰則を与えるべきじゃないか、はい、本来の仕組みとしては、うん、今これ言うやね、なんだかんだ言いながら、さっきも石破さんが福の宴会あんだけ騒がれてて行っちゃうぐらいの危機感で、はい、本音のところでその程度の病気だろうってみんな思ってるから、こういうぬるい議論で済んでるけれども、将来もしこのぐらいの感染力を持って、まあ、実は感染力が強いということと病原性、病毒性が強いということは、一般論としてウイルスの性格からすると比例しないっていうのがあります。当然のことながら、毒性の強いウイルスは感染した相手がどんどん死んでいくと広がらないということがありますが、だけどやっぱり最悪の事態に法律は備えておく必要があるということを考えたら、例えばエボラほどの毒性があって、なおかつこの新型コロナぐらいの感染力のあるような病気が蔓延し始めた時に、何とかして命を救わなきゃいけないっていう時に、今みたいな議論でベッドたくさん余ってますと、だけどその病院、その病気用のためのベッド数はこれだけしかありませんから、そのベッドに入れなくてどんどん人が死んでいきますっていうことを阻止するためには、これはやっぱり政府の武器として、政治の武器として、そういう事態になった時には強権発動して、嫌だと有無を言わさずに病院に入院させますっていうような法律はいるだろ、これ。
これだから、その病床をどう使うかっていう整理に関して、行政がどこまで強制できるかっていうところで、今は全くできないと。でさらに民間の病院、大体全体の8割ぐらいだと言われてますんで、要請しか行政はできないというところを、これある意味専門病院を作ってそこにこう集約するとかっていうのは前々から提言があったんですけれども、全然それ動いてこなかったんですよね。
いや、それは医師会とか病院長会とか病院会とかっていうところの、まあ、お医者さんの利益代表の反対のが根強い、一定以上の政治勢力ですから、そうなるとそういうところは政治は敵に回したくないと。で、一般国民はどうせ投票行かないし、特に若い人投票に行かないから、まあ、ご高齢の方に向けの施策は最近結構充実はしてるんだけれども、それはその人たちは自分たちの政治家の政策与奪の権を握ってる人たちだから、そういうところの大きい声は聞くけれども、一般の人の声は聞かないっていう、これはもう今の政権だけじゃなくて、日本全体、野党なんか特にひどいからね、まあ、政府、政権与党の問題だけじゃないですよ。でマスコミがもっとひどいのは、さっきから私がお話してるような状況なのに、例えば人工呼吸器の話で言うと、数日前にある新聞は何て書いてきたかっていうと、人工呼吸器つけられずに多くの人が亡くなってるのを皆さん知ってますかって、こういう煽り方なんですよ。そうじゃないだろうと。人工呼吸器がつけられないんじゃなくて、亡くなってる方の多くは本人や家族がもうやめてくれって言って人工呼吸器つけてないケースが相当多いんだけれども、そこじゃないだろうと。それをちゃんと伝えた上でこうなってますって言わないと説得力がないよね。もう一つ、もっとひどい新聞はその前に何て言ったかというと、皆さん知ってますか、重症者数、重症から死ぬ人じゃなくて、重症じゃなくて軽症や中等症からも突然死ぬんです、中等症からたくさん人が亡くなってるんです、舐めないでくださいねっていう、 いやいや、そりゃそうなんだけども、その内実はどうなのかというと、人工呼吸器をつけていない超ご高齢の方々って、はい、重症者というふうに判定されてないから、多くは中等症なわけで、亡くなってる人の相当数は中等症から亡くなっているという、亡くなってる中等症の中の中心はご高齢の方ですよっていうところをちゃんと伝えないと、それを全部一切一言も書かずに、皆さん怖いですよ、中等症から突然死ぬんです、いやいやそれ違うだろ、実際起きてることと、ちょっとあまりにも今回のことで、マスコミのミスリードはひどいよ。
でこの病気そのものが、そのある意味世代によってリスクが全く違うっていうところが前提としてあるんですけれども、それを公に大々的に言ってしまうと、今度それを元にして議論をすると、年齢で差別するのかみたいなことになってですね、全く議論にならないという。
そうそう、でそれに関しては、逆に言うと文句つけやすいんですよ、はい、いやそんなこと言ったって、確かに若い人にとってはインフルエンザ並み、いやそれ以下の病気でしかない、ほとんどが無症状で、リスクはゼロに近い、これは事実ですけどね。だけどそんなことを言い出したら、そういう人が感染して、そういう人が高齢者に移すのが問題なんだから、若年層は感染を予防しなきゃいけないんだっていう、ほとんど子ども向け漫画みたいな議論になるわけですよ。そんなこと否定誰もできないですよ、その通りなんだけど、だからといって、じゃあ若年層の人たちに一切の社会生活を止めるっていうような病気なのかっていう、そういう議論にならないんだよね。それは確かに、それは若い人の中で感染が広がると、そういう人が高齢者に移すと、高齢者には大変なリスクなんだから、若い人だって自粛をして感染予防に努めなきゃいけない、それはそうなんだよ、 100% 正しいよ、その通りだよ。だけど世の中には比較考慮ということがあるわけで、はい、そのために今行われていることが果たして正当なのかと、歴史的評価に耐えるのかという議論はして当然だと思うんだけど、そういうことにはならないんだよね。
まあ、でも法律も何もそうですけれども、有事の際にどうするっていうのがそもそも想定としてないのと、これ想定して議論をしようとすると、強権を、政府が発動するのかって言って、議論の前提から否定する人たちというのが一定程度必ずいるというところで、全くこの70年間ぐらい議論してこなかった話なんですよね。
いやだからね、この病気が明らかなのは、もう明らかなのは、はい、やっぱり少人数であろうと何であろうと、飲食その他でわーわー喋って飛沫が飛んだら感染は広がるよ、そら、はい、そういう病気だよね、
年齢問わずね、
それはもう分かってきてるはず、はい、ところがこの感染の形態に関しても政治的なツールにするから、はい、一時 GoTo だけ徹底的に GoTo トラベルを叩くっていうのがあって、はい、これ年末に GoTo トラベルやめて、今この感染状況だから、うん、あれだけど、うんうんね、これもし年末に GoTo トラベルやってなかったら、 GoTo トラベル継続したからこうなったって必ずそういう議論になるけど、
そうですね、
うん、そこ今一言も誰も言わないのは、
そうですよね、
いやだから原因違うだろうと、 GoTo トラベルが問題なんじゃなくて、密なところっていうか、まあ少人数であろうと大人数であろうと、飛沫が飛ぶような場所で喋って、長時間じゃなくても私は感染すると思いますけど、まあまあ、そういう場所でどんどん感染は広がるわけで、でそれ GoTo トラベル叩くことで、本質的な感染形態であるとか注意しなきゃいけないところに目がいかなかった結果が今こうなってるっていうことについて、政治家もマスコミももうちょっとなんか反省しないといけないんじゃないのか。
いやーそうですよね。だから8時まで営業しちゃダメよってなると、今度8時より前に酒を飲みに行く人たちがいっぱい出て、結局そこで感染が広がってるじゃないのかみたいな話なんです。
これに関しては私はこの番組の、この番組のリスナーさんは全員覚えてると思いますが、私は定点観測というね、いろいろ柔らかい表現手段で、去年の暮れから、はい、若い人たちが真っ昼間からシャンパンあげて宴会してますっていうのを、ね、すごい羨ましげに何回冗談めかして喋ってるけれども、そのあたりが本質であり肝であるということを、まあ、私は相当オブラートに包んで言ってんだけど、ね、
孤独のグルメなんですよね。それだったらいいじゃないかっていうね。そう、10時に孤独のグルメしてても別に感染の予防にはなってるわけですよ、これ本当は。論理的に考えれば、
そういう意味で言うと、友達いない俺とか飯田君とかあれだよね。
いやーこれね、
もう実に感染拡大させない理想的な生活してるよね。
新しい生活様式は我々の普段の生活様式であったということです。そうそう、
できるだけ友達作らない
いいですかこんなまとめで
人に嫌われる
のちょっと寂しいおっさん二人の愚痴じゃねえかこれじゃ
そういうんでいいんでしょ
だって本当なんだもん
まあでもそれは、ね、真実ですよね
一人飯美味しいよ、
はい、美味しいです美味しいです
そうだよ大体人気のあるそうやってな楽しくて周りに人の多いやつが感染広げてんだ
そうだそうだリア充だリア充が
ものすごいひがみめいた放送
本当本当、
ね、さあしっかりとね個人個人が考えましょうしズームオンでしたズームオン5時台にもお送りします
1月14日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
こんにちは日本放送の増山さやかです
こんにちは日本放送の飯田浩司です
辛坊治郎ズームそこまで言うかここで辛坊さんのエンディングソングリクエストです
年の初め先週と今週は元気の出る曲リクエストということで、はい昨日バンヘイレンのジャンプを聞きながら、もう私はあのね、ジャンプしながらお届けをいたしまして、日本国中で皆さんがジャンプしてるくれてるんじゃないかと思うとですね、いや、嬉しいなと、で、私にとっての、はい今日元気ソングラストになりますけれども、
はい、
私の元気ソングのベストはこれです。
お
カン。ごめんなさいねここで咳してどうする、はい、ごめんなさいむせただけですから、はい、あれだねめんどくさい世の中になったよねむせたらさ別にいちいちむせ、
う
ん、今むせただけですって説明しなくてもよかったのに今はちょっとやっぱりむせた場合には周りに人がいる場合にはいやいや むせただけですから
そうそうむせたりくしゃみ
とかね唾液が気管に入っただけであのコロナじゃありませんって知らない人にまで言うもんね今ね何の話エンディングリクエストカン愛は勝つ。
愛は勝つ。
はい、愛は勝つ。
どうすか。あ、リアクション薄いな。
いやいやそんなことない。そんなことないですよ。
なんかショックだな。
元気出ると思いますよ。
心配ないからねですよね。
そう、愛勝つんですから。そ
う
そ
う
必ず。
うわ、なんか冷たいな。いやいやなんだろうこの冷ややかな雰囲気は。
いやいや、
おかしいな。
おかしいな。そんなつもりはないですよ。
です。タイはないですよ。
いや、私ね、カンさんの、まあ他局の番組ですけど、ラジオ番組が割と好きでですね。カンさんの曲を聴いてた時の雰囲気と。喋りの雰囲気と全然違うんですよ。なんか喋りの方がずっと落ち着いてる感じなんですよ。あの歌だけ聞いてると全然落ち着きのない人みたいな感じが
落ち着きがない
しませんか
元気な感じですよね
全然落ち着きのない人だと思ってたらですね
本人なんか
しっとりいい大人の喋りをする人でなんかこういう喋る人なんだと思ってね
素敵ですよね、はい、
じゃあそんなことで、はい、菅の愛は勝つでお願いします
ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしています、ニュースね取り扱ってほしい話題なんかもどんどん送ってくださいメールは zoom@1242.com ツイッターの方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです一元さんお断り御殿場市が飲食店向けに配ったポスターに賛否
緊急事態宣言が出された1都3県の人などを念頭に静岡県御殿場市が一元さんお断りなどと書かれたポスターを市内の飲食店に配る取り組みを始めました御殿場市によりますとポスターは JR 御殿場駅周辺の飲食店196店に郵送で配布され市のホームページから画像をダウンロードすることもできるということです、
今その御殿場市のポスターというのがこれ行政が本当に作ってなんかの悪い冗談かと思ったら本当にポスター作って実際にポスター貼ってる店があるということですねそのポスターの現物の写真が手元にありますけど、
はい、
ご来店の皆様へ当店では1都3県への緊急事態宣言発出に伴い新型コロナウイルス感染拡大防止のため主に該当地域からのお越しのお客様と一元さんお断りこれが太字ででっかい字ですとさせていただいております、はい、店主御殿場市なんかねやっぱりね日本の地方自治体のレベルの低さというのが、はい、ここまで来てるのかっていうのがもう愕然とするよね飯田君
いや本当に
何なんだろうねこれ
行政が率先して分断作ってどうすんだっていう
行政でこれここでプリントアウトされるまでこれまずくないですかっていう人が一人もいなかったんだろうか だって論理的に考えて全くおかしいのが、はい、これが、まあ、あの静岡にまだ一人も患者がいませんという状況で、日本にも何人かしか上陸してませんというような状況なら、若干の合理性は、それでも私はダメだと思いますけどね、若干の合理性がありますが、静岡って1日今、例えば直近のデータで110人も感染者出てるんですよ、
はい、
例えば近県でいうと山梨なんか21人で、長野35人で、周りの県に比べて静岡の感染者数って実は圧倒的に多いんだよね。でこれをやることがどのぐらい害があるかというと、当然これをやることによって例の GoTo トラベル叩きと同じで、
はい、
よそから来る人だけが問題だっていう印象が広がるよね、とよそから来る人に偏見の目を向けて、自分たちはあのいや地元の人間だから大丈夫だって言って昼間からビール飲んでわーわー店で騒いでたら感染広がるだろこれ全く合理性がない、あの 差別と偏見を広げるためのむちゃくちゃな施策なのに、これを行政が作ってポスター掲示にまで至るっていうこの現状は、飯田君、日本の自治体のレベルってひどすぎないか。
いやーこれあの前回の緊急事態宣言の時にも静岡県って似たような看板作ってですね、あの道路に並べたなんていうのがニュースになってて、その時もこう相当批判されたはずなんですけど、
いやだからなんか異常な精神状態の人がいて、そういう人たちが実際行政の中枢にいるってことだよね。だから末端の人間だったらここまであの実際にポスターできて店に貼られるところまで行かないだろうから、これがされちゃうということは相当程度の悪い、あ、まあ、もうやめたなんかこれ以上言うのがもうなんか煽らしくなるレベルの話でさ、それで言うとね、あの全然関係ないっていうか、まあ、コロナ関連で言うとちょっとアホらしいとまではちょっと私は言い切る自信はないんだけども、
はい、
あの中国に国際調査団 WHO が調査団入ったって話じゃないですか。今日ねさっき紹介できなかったんですけど時間の関係で、夕刊フジの一面にあの村中理子さんっていうお医者さんがですね、はいはい、今まで WHO が一体何をやってきたかという詳細な話が出てくるんですけども、これを読むと、
はい、
残念ながら今回 WHO の調査団を中国は入れたけれども、まあ形だけだよね、まあ、入れなかったということで批判をされたんでとりあえず入れましたということで、はい、この夕刊フジの一面に詳しく出てるんですが、実は一度目入れてることがあって、1月20日からの2日間専門家チームが入ったそうです。
去年
でその専門家、ね、WHO の専門家チームは1月20日から2日間 WHO の代表として中国に入って、何を言ったかというと WHO、中国のキャパシティは極めて高い、中国国内の問題として解決できるので WHO の介入も国際協力も必要ないという発表ですよ。おいおい、それが1回目、
はい、
で2回目はですね、1月の10 28日の段階で、あのテドロスさんと中国の習近平氏と、はい、北京懇談で調査を受け入れるということを発表したんだけど、ところが実際に入ったのは2月22日になってからで、しかも武漢を視察したのはわずか1日、専門家チームは検疫施設や病院を視察したが、実験中のウイルスが漏洩したとの疑惑も当時あった武漢ウイルス研究所や、ウイルスの出現場所として強く疑われる武漢海鮮市場は訪問しなかったことが4月末になってから明らかにされた、
はい、
だからまあ行ったとは言いながら完全に形だけ、でさらに7月 WHO の専門家が中国入りしたとの報告があったので、いよいよかと思いきや獣医学と疫学の専門家2人が本調査の準備のため武漢ではなく北京に1週間滞在した。何の意味もないだろうこれ。だから今回ね、まあテドロス事務局長は中国がビザの関係で最初の第一陣を入れなかったことに関してディサポインティッドね、はい、大変失望したっていう言い方してって、まあ、あのよくテドロス言ったみたいなことを評価されてるけれども、実際その後何が起きてるかというと、まあ今日入りましたはいいんだけど、
はい、
今のこれまでの流れを見る限り飯田君、まずいよねこれ。結局なんか形だけやりましたっていう話で、だって中国は未だに中国でこのウイルスが生まれたっていうのを全く認めていないどころか、
はい、
いやこれは最初アメリカで生まれたって、
なんか軍人さんの運動会で入ってきたんだみたいな、ね、
さすがにそれ批判されて、いやアメリカかどうか分かんないけどうちじゃないよっていう、
冷凍食品についてきたんじゃないかみたいな話もしてますし、もうむちゃくちゃですよねこれはね。で ちゃんとした第三者入れるべきだよってオーストラリアの首相は去年の春先からずっと言ってたんですが、そうするとよくわからないんですけれども、貿易について関税いきなりかけ出したりとかですね、嫌がらせを続けるという。
一体中国どうなってるんだよって言いたいところだけれども、御殿場のこの低たらくを見ると、はい、なんか本当悲しくなった俺今日。
本当ですよね。
以上ズームオンでした。
お送りしているのはカンで愛は勝つであります、はい、今週は元気の出る曲特集ということで、はい、元気出していただけましたでしょうか。
出ました、
はい、元気出たところで一、はい、つお詫びと訂正です。
どうしました、
冒頭ですね、はい、我々が習った頃の肖像画の名前がですね、今の教科書では随分違ってますよ、源の頼朝だと我々が習った時にはもうこれは間違いなく源の頼朝だと言われてたけれども、最近の教科書には写真が外されてるとか絵が外されてるとか、違う人の可能性がね浮上してるみたいなことも付け加えられてるとかっていうことで、はい、あの馬に乗った騎馬武者姿のって言いましたけども、それは足利尊氏でありました複数のリスナーさんからのご指摘をいただきました、ね、おっしゃる通り。でもここが話ややこしいところで、足利尊氏も我々が習った時のあの騎馬武者は足利尊氏ではないっていう話が今結構主流になってて、やっぱり教科書から排除されてる傾向だということなんで、源の頼朝も足利の尊氏も両方とも我々が習ってた頃と違うよ、
違うよと。はい、あと訂正ついでにですね、はい、大山岩尾も、西郷隆盛の弟ではなくいとこでありました。大変失礼いたしました
すいません、なんか信憑性低いラジオで、
いやいやリスナーの皆さんとともに作り上げる番組を目指しています
。そうです、ね、ご
指摘ありがとうございます。
ありがとうございます。おにぎります本当に
いい加減
さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして、5時半からは鶴子師匠美和子様の登場、鶴子の噂のゴールデンリクエスト、そして一晩寝て朝6時になりますと、
はい、はい、飯田浩司の OK 浩司アップ、明日朝6時から、コメンテーターは内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん、アメリカも中国もいろいろ外国も動いてますんで、その辺の話していただこうと思っております。
はい、そしてその後8時からは春風亭一之輔さん、あなたとハッピーもね、ぜひ続けてお聞きになってください。で、来週月曜日のズームはですね、もう一生懸命頑張ってお送りしていきますので、ぜひお聞きになってください、ね、頑張りますよ。もう猛烈に
気になってないじゃないですかそれしかしそれにしても飯田君偉いね。
どうしました
飯田君、何、明日の朝も働くんだって。
そうですよ、
ほら偉いね。ということはつまりこの時間に働いて明日の朝も働けるということだから、はい、飯田君
何ですか、
毎日頑張ろうね。
ちょっと待った、何を言ってるんですか辛坊さん。え、昨日社長がね、
結果的にありましたけど、できる
金曜だけでもね、今むせたのはコロナじゃありませんからね
めんどくせえ時代になったの。
終わりますよ、終わりますよ、
あと10秒ですよ。
辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と
増山と
飯田浩司でした。
来週も聞いてくださいね